日曜訪問です。福島県いわき市で農家やレストランのシェフなどさまざまな業種の人たちが協力し合って復興に向けて取り組んでいるグループがあります。アルファベットで INE と書いていいねいわき農商工連携の会、その事務局を務める北瀬元也さんのお話です。
北瀬さんは5年前東京からいわき市に移り住み事務所を開き活動していました。東日本大震災以降自分の仕事をする傍ら復興に向けていわきに人を呼び込もうと取り組んでいます。ラジオセンターの高山正樹ディレクターが聞きました。
いわき市の農家にお邪魔しています。皆さん集まってお話の最中です。こんにちは。
こんにちは。どうも。
今日は打ち合わせですか？
東京からバスツアーで50名弱いらっしゃるんでその準備の打ち合わせをしているところです。
ありがとうございます。こうした活動をしていらっしゃるのがいいねいわき農商工連携の会の皆さんです。今日は事務局の北瀬元也さんに伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
北瀬さん、この会どういうグループなんですか？
この会は、いわき市の、農家の方や、食品加工の方、あと料理人の方など、本当にいろんなこだわった方がですね、震災復興の活動を含めそこから今いかにいわきのいいものをこう PR しながらより理解を皆さんに深めてもらいながら交流や体験の場を提供できないかということで活動している会です。
その事務局を務めてらっしゃる北瀬さん、建築家でいらっしゃって5年前にいわきにやってこられたそうですけれども、いわきに来たのはどうしてですか？
10年前ぐらいから省エネや環境に配慮したデザイン、そういった環境づくりはどうすべきかということを仕事前職でしていたものですから、いわき市自体が非常に天候がよく食べ物も美味しいところっていうことが何回か来ていることで分かっていたので、そこが魅力で移住してきたというところであります。
それがですね、震災でまたガラッと変わってしまったと思うんですけれども。
そうですね、やはり放射線の問題ですごく風評被害ということが、お付き合いさせていただいている皆さんにもそういった農家の方いまして、それがやはり急に最初は無農薬でこだわった野菜作りが無農薬関係ないラベル、レッテルを貼られてしまったっていうのが非常に悔しかったっていうところがあります。実は今回その一緒に活動させていただいているファームさんでは、震災前ですね、現在ある直売所を拡大してよりもっと地元の産品を販売したり、あとこの土地に滞在型農園付きの貸別荘みたいなものをドイツから学んで作ろう、そしてあと堆肥製造小屋や倉庫なども作ろうと一緒に事業計画をして、もう設計もほぼまとまっていた段階の時に震災の事故に遭いまして中止せざるを得なくなったという状況がありました。
目指していた仕事ができそうなところで震災があったということですね。
そうですね、このせっかく自然のいろんなものを、環境とか素材を使おうと思っていた矢先にそれが全て全然魅力のないもの、その当時ですけどになってしまうのかという不安と怒りと、そういうのがあった時でした。しかしそんな怒っても始まらないですし、ちょうどあのガイガーカウンターをお借りすることができたということで、表土の放射線量を測って表土5センチ剥いだらどうなる、10センチを剥いだらどうなるというのを震災直後の4月末の時点でやっていて、その時ですね、やはり表土10センチぐらいから15センチ取れば案外線量が下がるということをもう突き止めていたんですね。じゃあ何かやっぱり行動しなければダメだろうという、みんなやっぱりそういう思いでしたので、頑張ってるってことを PR しなきゃダメだねってことで、では会で除染ボランティア募集ってするとちょっとイメージがあれなので、いいねいわき草取り土取りプロジェクトということにして、しかもハーフボランティアというネーミングにしまして、お手伝いに来ていただけた方にはいわきの野菜でご飯食べていただいて、可能であれば農家の方の家に宿泊もできるので、ちょっと手伝いに来てくれませんかっていうのをホームページやブログでですね呼びかけましたところ、本当に日本全国からですね100名近い方がお越しになっていただいたっていうのはすごく励みになり力になりました。そこから何かやっぱりやっていかなければならないねっていう機運ができたと思います。
それを皆さんいろんな方々が一緒になって始められたっていうわけですね。
そうですね、震災直後はやはりみんな不安でした。だが不安なんですけど、月1回定例会ということでみんな集まってですね、情報共有できたってことがやっぱり良かったなと思います。それで少し不安でも共感を得て、なおかつ来ていただいた人こんなんだったよねっていう話があって、すごく助けられたなっていうところもあります。まあ、またやっぱり震災直後も刻々と状況は変化して、その速度がすごく速かった実感があります。少しやっぱり時間が経つと、なんとなくこう見学観光的に来てる人もいるねとかいうことも分かってきたので、そういう情報をいち早くですねみんなが気づいて、じゃあボランティア受け入れはやめようと、じゃあその代わりですね、来ていただいた方が口々におっしゃってたのは、最初はボランティアで来たんですけど、実は農家の方の家で大家族の中で来た人一緒に食卓囲んでおしゃべりしながら採れたての野菜で美味しいものを食べて、それが何より感動的でしたっていう話もいただいたんで、では農業自然福島体験ツアーということで募集しようかということで、もっとその持続的なプロジェクトとして提案できるには、やっぱりそういう農業体験だったり自然体験、福島もっと体験して来てもらったらみんなイメージ変わったよって言ってくれるので、そのイメージ変わったような機会作ろうねってことをみんなで話し合いました。そしたら震災からちょうど1年経った次の年の3月の末にバスツアーしたら、本当に30人ぐらいの方、お子さんも含めてみんな来てくださってですね、でその時餅つきなんかしたらですね、来た3歳4歳の女の子や男の子がすごくやっぱり喜んでくれてですね、お餅つき楽しかったって言ってくれたのが何よりもなんかみんな嬉しくてですね、そういう意味でやっぱりそういう次のツアーの組み立てをよりやっていこうと言って去年1年間取り組んできたところです。
来てもらうためにどんなツアー考えていったんですか？
最初どうしようと言って、まず農家の方に何月頃何取れるっていうのを全くみんなきちんと整理できてなかったので、じゃあ春はあるね、夏はやっぱり夏野菜どんと来るし、夏休みの夏野菜ツアーっていうのと、秋の落花生収穫体験ツアー、10月ぐらい稲刈り体験ツアー、そして年明けて2月の冬野菜なんですけど、キャベツ、人参、ブロッコリー取れますよっていうのをだいたい1年間やったおかげでですね、実はその震災復興で活動している中で地元のフレンチのシェフがですね、もっといわきで頑張ろう、いわきの素材使わなきゃダメじゃないかっていうことで共感して一緒に活動してくれる方が増えたことでですね、ツアーもですね、ただバーベキューやるだけではなくて、いわきの野菜素材を旬の味をうまく使って、またプロの一手間を加えるとこういう美味しさもあるよっていう料理体験教室付きのバスツアーを昨年 4、5 回主催してみました。
いろいろ工夫してやってこられていますけれども、皆さんで考えている次のステップってどんなものでしょう？
まあ、いわきというのは例えば東京から片道3時間半とかで来れるので日帰りも可能なんですが、まあ、せっかくですからね、1泊2日していただけると、いわきには温泉が出るところが結構ありますので、農業体験した後一汗ね、そういう温泉で汗流していただいて、次の日は朝早くからまたね、朝早いあの農場の空気なんていうのもいいですし、まあ、1泊2日していただくとね、朝昼晩とね、3食極端なし野菜尽くしのコースなんかも組み立てられそうですからね、そういうツアーができるとまた魅力体験が増えるんじゃないかなっていうことで、いろいろ模索していたところですね、いわき福島でこだわって仕事をしている無農薬野菜農家の仕事体験をしつつ宿泊して、その間食べる料理っていうのはフランス料理店さんにいろいろプロデュースしていただいたりした、いわきの野菜をふんだんに使った食事を食べるようなパックツアーっていうんですかね、こういった企画自体をこれから展開できたらいいなと思って、それを今非常に企画段階で動いているところです。
日帰りからこう1泊2日の宿泊型にするっていうのは大変な面もありますか？
そうですね、実はですね、宿泊場所を探すっていうのは一番ネックでしてですね、その原発作業の復旧のためで、やはりいわきたくさんあった旅館にそういう宿泊が抑えられているもんですから、なかなかまとまった団体人数の受け入れがですね、もうしていないところもあったりするのと、まあ、あと農場からの距離の問題があったりして、そういった場所、あとピンポイントで何十人、20人、30人をまとめて前もって先に予約をキープできるかとかです、 ですね、そういったことはやはり非常にまだこれから初めての体験なんで、また実際宿泊のシミュレーションしてみてどういうものを準備したらいいのかっていうのは本当にこれからみんなで話し合って考えていかなければならない難しさあると思ってます。
他の地域とも勝負をしていかなければならないところあると思うんですけれども、そのためにどんなことが必要だというのを思ってらっしゃいます？
そうですね、自分たちのこだわりとかこういうことをしたいっていうことをきちんと伝えることが必要だと思ってます。ですからそれは逆に本当に今一緒にやっている皆さんっていうのはそれぞれがそれぞれのこだわりを持ってですね、こだわりの仕事、こだわりの生産品を作っている方なんで、そういう意味ではこれから新しいことを何か企画していく上でもそのこだわりがうまく連携し合ってまた新たな価値がですね生まれやすくていいのではないかなと、まあこれからの変化も不安もありますけど、そういった意味でも期待とか可能性あるんじゃないかと思って、失敗も含めて試行錯誤しながら続けることが大切だと思っております。最終的には人と人のつながりで顔の見える関係とかその人の思いへの共感に一票ってわけじゃないんですけれど、そういうことがやっぱり今までずっと見てて大切だなって思うんですよね。だからやっぱり最終的には個々の生産者の方、加工者の方とその人を応援したいとか、この人好きだな、この人いいなっていう人とお付き合いできる生産と消費っていうわけじゃないんですけれど、生活者のつながりが生まれればいいなと思いますし、それを作っていきたいなと思います。
福島県いわき市のいいねいわき農商工連携の会事務局の北瀬元也さんでした。ここまで日曜訪問でした。